どうも、AI 駆動開発ラボ、ガチ AI 駆動開発をやっています、大森です。はい。今回ですね、何かの、なんかこう、最新ニュースとかの話ではなく、僕が今、ちょうど本当に、がっちり AI 駆動開発でですね、プロダクトを作っている、Now なんですけど、それのお話と、その時にですね、結構 AI 駆動開発のツールを複数個、使い、さらに AI もちょっと使い分けているんですね。その辺の、ナレッジというか、ノウハウというか、ハウツ、僕が実際に AI 駆動開発する中で、見つけたものについてちょっと、お話ししていこうかなと思います。はい。前回の放送でもちょっとお話ししたんですけど、今ですね、プロダクトを作ってます。SaaS なんですかね。サービス、アズア。ソフトウェア、アズアサービスかな。とにかく、チャット GPT とかもそうなんですけど、そのサブスクリプションとかで、価値を提供して、登録してもらうようなものですね。AI の機能を使ったマーケティングツールみたいなのを開発しています。はい。で、それがですね、そもそも7月ぐらいのかな、ハッカソンで、作ったものを、ちょっとこれちゃんと売れるんじゃないかっていうことで、改めてちゃんと作り直しているような感じなんですけど、がっちり AI 駆動開発をしています。これやり出したのが11月の後半ぐらいからなんですけど、決済機能とか、AI のとか、課金プランによった使用制限みたいな部分の、結構手堅いところの実装をですね、ちょっとエンジニアの、友人にお願いしながら、それが僕が進めるみたいな、このちょっと二人体制で開発してるんですけど、めちゃめちゃ AI 駆動開発をしています。具体的にはですね、もともと、ちょっとプログラミングの話になるんですけど、リアクトっていう、言語でバーッと作られてました。で、そのハッカソン、もう AI 駆動開発のハッカソンだったんで、もう AI に、ゴリゴリに書いてもらうみたいな感じで、とにかく、そのプログラムがですね、あまり人間が読めるような感じになってなかったので、それを人間が読めるようにする、リファクタリングを行う、プラス、Next.js っていうプログラミングのフレームワークがあってですね、リアクトよりももっとその手堅いというかしっかりした、やつなんですね。で、しっかりしたやつに直すぞ、みたいな感じで、プログラムをこう、移行させるというか、こう、ガコッと書き換えるっていうのをした上で、新しい機能の追加とか、その課金周りとか、あとはね、ユーザーのダッシュボードとか、そういう機能を、実装していく上で、もっともっとコードを、プログラムをこう整地していくというか、これここだよね、これこういうとこに置こうね、みたいなルール付けとかっていうのをしたり。で、本当にちょうど、もう毎日ゴリゴリ AI 駆動開発で書いてるんですけど、今はメインのアプリ画面のちょっと UI をちょっとまた改装したりしてですね、どうにか12月の中頃までにはリリースしたいなとかと思ってやっています。はい。で、めちゃめちゃコードを書いてるというか AI に書かせてるんですけど、実際に今 AI 駆動開発のツールとして使ってるのが、カーソルとチャット GPT コーデックスと最近アンチグラビティ、Google が出してる、AI 連携のプログラミングエディターですね。プログラミングを書くやつ。で、Gemini 3 Pro っていう AI モデルと、あとはクロードコードでちょっとだけクロードの 4.5 オプスを使ったりしています。で、これ、チャット GPT とジェミニとクロードを使ってるって言ったんですけども、これ、この3つが、AI 駆動開発をするときに使う AI のモデルの3大巨頭なんですね。もうこの 4つ目とかは、あまり、そこまで達してないっていう感じなんですけど、ディープシークとか、X のグロックとかありますけど、もうその三大巨頭を使い分けています。タスクによって。 で、さらにそのカーソルっていう、プログラミングエディタとアンチグラビティっていうプログラミングエディタを使い分けの、さらにコーデックスっていう AI 駆動開発のツールと、クロードコードっていう AI 駆動開発のツールを使い分けているという、超使い分けてるんですけど、ちょっとそれのお話をね、してみたいなと思います。で、まずなんでこんなに使い分けてるのかっていう話なんですけど、これは単純に、二つですね、理由は。一つ目が、AI のモデル、チャット GPT だとか、ジェミニの、特性というか、向き不向きがあるからっていうのが一つ。で、もう一つ目、なんでそんなツールを使うのかって言ったら、開発を並行して行うことによってですね、時間帯、能率をもう極限まで高めていきたいからですね。で、実際にですね、ワークツリーっていう機能があるんですけど、一つの、プロダクトを、こう、A で開発しながら B で開発するみたいな、その、並行開発ができるやり方があるんですけど、それでですね、A の方では新しい機能を追加しながら B の方では、ページのレイアウト直すとかっていうのを並行してやっています。なので、めちゃめちゃ多分、その、能率というか、一人で出せるパフォーマンスは、圧倒的に高いと思ってます。その分めちゃめちゃ脳の負荷がかかるんですけど、あっちで動かしながら、こっちで動かしながらって。で、さらにですね、AI モデルも、使い分けていて、メインではコーデックスを使ってますね。チャット GPT コーデックスを使っています。で、アンチグラビティ、Google が最近出して、これ無料で使えるんですけど、無料で、めちゃめちゃいいんですけど、めちゃめちゃいい AI 駆動開発のエディターがあるんですけど、アンチグラビティを2日3日前ぐらいに、導入してですね、そこの中で、ジェミニの3 Pro にタスクをお願いしたりしています。AI モデルの使い分けの話をすると、今現在、今日時点で一番いいなと思っている、使い分けというかワークフローはですね、まずその新しい機能とか、ちょっと大雑把な実装が必要なところというか、ちょっと UI がこっと変えたいみたいな時は、ジェミニ3 Pro に頼むのが一番いいと思いました。なんかメインの画面の UI とかデザインっていうのをなんかいい感じにしたくてですね、それこうなんかそのデザイン直してくださいみたいなタスクをチャット GPT とジェミニとクロード、この3つ3大巨頭にそれぞれ投げたんですけど、ジェミニ3 Pro が、僕目線ではですけど、一番完成度が高かったんですよ。で、そこそこ早い、実装が早いし、単純になんか一番性能が高いって言われてんのかなっていう感じなのでですね、割といいじゃん、任せられんじゃんみたいなことで数日前からジェミニ3 Pro を重用しています。で、なんですけど、ちょっと大雑把なんですね、暴れ馬みたいな感じなんですよ。なんでなんか実装壊すとか、なんかいらなくなったコードがなんか残ってるとか、ここ変えてって言ってないとこまで変わってるとか、そういうことがあるんですね。で、それはとても嫌なので、そういう、堅実な実装が欲しいところをコーデックスにやらせています。はい。イメージとしてですね、地味には、天才みたいな感じ、制御効かない天才みたいな感じですね。で、コーデックスは、秀才って感じですね。めちゃめちゃ仕事ができるけど頭が硬い秀才っていう感じ。なんで、その二人に、どういうタスクを振ろうかなみたいな感じでやってます。なんで、コーデックスの方はですね、そのリファクタリングっていう、整理整頓のタスクとか、あとは、そのロジック系ですね。例えば課金機能とかそういうの、堅実な実装がいるようなものはコーデックスにやらせています。で、クロード 4.5 オプスっていうのがまた最近出てですね、それもすごく評判がいいん ですよ。で、いや、使ってみようと思って、クロードコードっていうのを使ったり、あとこれアンチグラビティ、Google が出してるやつなんですけど、ジェミニ3プロも無料で使えるし、なんかわかんないですけど、クロードオプス 4.5 も無料で使えるんですね。本当は、クロードに、月20ドル課金してですね、ちょっとしか使えないんですけど、ちょっとなんかすごい謎な Google フットパラがあるんですけど、で、それでクロードオプス 4.5 使って見てるんですけど、ちょっと僕はあまり、なんかこの SNS で見るほど、あまりすごいってはなっていなくて、ジェミニとコーデックスの間ぐらいの人だなって思ってるんですよ。まあ、そこそこ早いし、ある程度ちゃんとしてるんですけど、コーデックスほど、絶対に壊さないな、こいつは、とも思えないし、ジェミニほどデザイン性能がいいとか、でもない、なと思っていて、まあ、なんでタスクの使い分けとしては、ジェミニ、クロード、コーデックスの順番ですね。ジェミニで大雑把に作る。で、クロードで、もうちょっとこういう風にしてとか、なんかね、ここの要素入れ替えてとか、ここになんか付け足してみたいな話をしながら、あまり壊されないように、ジェミニに頼むと壊されちゃうので、クロードに頼んで、ちょっとずつこう調整していく。で、ある程度できた状態で、コーデックスに整えてもらったり、ロジックを入れてもらったり、していくっていうような使い分けがいいなと思っています。で、この辺はですね、結構AI のモデルの使い分けって結構難しいんですよ。なんでちょっと AI 駆動開発をゴリゴリ、やらないとなかなかわからない部分なんですけど、まあ、そんな感じでちょっと使い分けていますね。で、カーソルってエディタの拡張機能でコーデックスが使えるので、拡張機能で使いながら、ちょっとカーソルのサブスクリプションの中でも、クロードとか使えるのでとてもいいんですけど、もう使用量の制限に来ちゃったので、コーデックスにいっぱい使ったりしてます。で、コードレビューも、めちゃめちゃやってます。コーデックスのコードレビューと、コードラビットのコードレビューと、あんまり信じてないんですけど、GitHub コパイロットのコードレビューを入れるようにしています。はい。コーデックスのコードレビューも、まあ、2個やり方があって、エディタ上から、コードレビューするっていうのが1個と、GitHub のプルリクエスト上でコードレビューするっていうのが、まあ、もう1個あって、この2つあるんですけど、まあ、こんな感じですね、レビューをもう何層にもやって、大丈夫って聞くことによって、まあ、実装内容の確からしさを、まあ、担保してるみたいな感じですね。まあ、こういう感じでですね、まあ、めちゃめちゃ早く、MVP ですね、プロトタイプを開発して、でもしかもコードがぐしゃぐしゃになりすぎないようにしながら、致命的なミスがないようにしながら、がっちり AI 駆動開発大盛りやってます。今、ナウでっていうような感じです。ちょっと、近況報告というか、ってほどで。で、まあ、それに合わせてです。ちょっとなかなか発信が、できてなかったりですね、して、ちょっと、まあ、発信も並行してやっていきたいなとか思って、ちょっと今回これを撮って、見ています。またね、リリースしたら、こういうプロダクトでこういう風に作りましたよっていう風にお話をしたいなとは思ってます。はい。ちょっといかがでしょうか。ちょっと、なんかね、本当は動くもの見せながらやるのが一番、イメージつきやすいんですけど、まあ、ざっくりこんな感じで、こういう感じのツールを使い分けてですね、大盛りが今、並行で AI 駆動開発を、まあ、超やってますよっていうような、はい、感じでございます。はい。ということです。AI 駆動開発ラボではですね、まあ僕自身が、ね、プログラミングが全くできなかったんだけど、AI に前代よりしてプログラミングできるようになったっていうような、まあ人なので、まあその目線でですね、まあなるべくわかりやすいように AI 駆動開発、AI を使ってなんかソフトウェアアプリとか、ウェブサービスを作るよっていうような、 ニュースとか今日みたいなノウハウみたいなことをお伝えしていくような放送でございますので、永遠駆動開発やってるよって方も、知らないな、でもなんか楽しそうだなと思ってる方も、よければ今後ともチェックしていただけると、なるべく情報価値があるようなことを発信していきたいなと思っていますので、まあ、何かの助けになるかなとは思っています。はい、ということで、ね、今回の放送がいいなと思った方いらっしゃいましたら、いいね、高評価としていただけると、まあ、とてもとても励みになります。ということで、ここまでご清聴いただきどうもありがとうございました。 AI 駆動開発ラボ大森でした。それではまた次回の放送でお会いしましょう。またね。